ラッシュレディオ、
向かい風を越えてまた知りたい僕がいる、今鳴り響いてく、
こんばんは、ロックニストたくみです。
こんばんにゃ、ユッキーこと伊藤ゆきです。さてさて、
はい、
皆さん感じていらっしゃると思いますが、ここ数年風の強い日が多くなったように思いません？
うんうんうん、
そう思う方がやはり多いようで、うん、地球温暖化などなど様々な原因で風の強い日が多くなっているそうなんですね。
なるほどね、
うん、そんな風に一番翻弄されているのが吹き流しです。
うん、
吹き流し、あの鯉のぼりに混じって鯉のぼりの一番上でひらひらと泳いでる、うん、あの細長いカラフルな筒のようなもの、
はいはい、
あれが吹き流しで、あの吹き流しちょっと色とか微妙に違うんですけど、高速道路などの橋の上にもつけられていて、うんうん、風の強い弱い目安になってるんですね。うん、私もよく橋を通るんですけども、吹き流しが風が緩やかな時はダラーッとしてるんですけど、うん、強いともうちぎれんばかりに必死に柱にしがみついてる感じ、うん、もううおーみたいな声が聞こえてきそうな、ね、かわいそうなくらいの状態にブルブルブルブルってなってるんですよね。運転が危険な状況なので、こう笑っちゃいけないんですけど、柱に必死にこうしがみついているように見えて、ついこうクスッと笑っちゃうんですよね。あの吹き流し、つけられている柱から見て45度、直角の半分だと風速は5メートルくらいという、
うんうん、
木を揺らすくらいの風だそうで、それが90度ほぼ直角になっているときは風速は10メートル以上と、もうハンドルを取られるっていう感じ、うん、注意しなければいけないよっていうレベルなんだそうですよ。うん、
高速とかでね走ってて、うん、特にあの海を渡る橋とか、
うんうん、
川を渡る橋走るときにあれがねこう水平にこう泳いでると見るとハンドル取られるもんね、やっぱりね、しっかり握ってないと。
もうみんなのためにこう見てわかるように、うん、気をつけてって必死にしがみついてるわけですよ。はい、もうありがとうって言いながら、うん、
いや、 やっぱり私も見てますよあれを。
もうアクアラインなんてね、うん、もうほぼ風強いですからね。
強いね。
大変ですよね。もう必死に頑張ってるなと思ったら、こっちも注意しなきゃいけないなって思いますね。うん、しっかりハンドルを握り、速度に注意だそうです。皆さんの目安として頑張っている吹き流しです。了解です、気をつけますって言いながら走っております。はい、さあスタジオはですね、風はないので気を緩めてのんびりと今日も90分だらっとい
や閉めるとこは閉めない。
はい、お送りしていこうかなと思います。はい、まそれではラインナップです。まずこの1曲を聴いてください。この1時代を飾った名曲です。続いて田中アート俺にも言わせろ、千葉のライブハウス稲毛ケーズドリームの田中アートさんが登場。今回のアーティストピックアップはマイケル・ジャクソンさん。田中アート心に響いた一曲はリスナップの新曲です。各地のライブハウスから最新情報をお届け、ライブラッシュイベント制作チーフコージーこと高橋洪水さんです。ストロークレコーズのストレコ、そしてリズミックトイワールドウッチーのコーナー、内田直隆の今日もシャカリキ、あっちの星からやってきたジョン RS のスペースキャッツレディオ、そして米津ゆいの今夜も胸毛騒ぎなどなど、ロックだけじゃない90分、最後までぜひお付き合いください。
よろしくお願いします。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブブロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りするのだ。サンキュ
ー。時代を超えて名曲をピックアップ、この一曲をご一緒に、この一ロックラッシュレディオ、今日もこのコーナーからスタート。 この一曲を聴いてください。この一です。
はい、
今月の名曲、時代を飾った一曲、6月の名曲です。
はい、
まずは武見さんです。
じゃあ早速、1979年6月ビルボードランキングトップ1になった曲、ザ・ナック、マイ・シャローナーですね。
はー
もうまさに
大好き。
ねえ、かっこいいよねこの曲ね。
コピーしました。
あ、やっぱり
ベースやりました。
はい、だだだだってね、かっこいいですよね。この曲はですね、ザ・ナックのデビューシングル曲で全米チャート6週連続1位を獲得した1979年を代表するヒットナンバーです。当時私中学生だったんですけど、うん、ザ・ナックのバンドの触れ込みがビートルズの再来って言われてたんですよ。そうで、大々的に宣伝してて、でマイ・シャローナが大ヒットするとビートルズを超えたみたいにね言われてて、雑誌とかに。私中学生ながらにね、それはないやろビートルズ超えるはないやろと思ってたのと、あとナックってビートルズこう引き合いにしてたので、てっきりイギリスのバンドだと思ってたんです、
うん、
そしたらアメリカのバンドかいっていうね
いろいろ違う、
はい、もうあの突っ込んだのを中学生ながらに思い出しましたけど、
でもそれくらいビートルズがすごかったから、うん、もうそのビートルズを出してそう、ね、ってことですよね。
はい、まあでも曲はね、本当に先ほどから言ってますけど文句なしにかっこいいかなと、
うん、
ベースラインもギターリフも、
うん、
曲の構成もすごくしびれますよね、うん、あのちなみになんですけど、このシャローナ、マイ・シャローナのシャローナ、実在する人だそうです。
女性、
うん、で当時17歳のシャローナに一目惚れしたボーカルのダグ・フィーガーがその思いを込めて作った曲ということで言われてるんですけど、
レイラみたいなもんです
か、ね、あ、そうね、
ラレラレラローナ
この二人その後どうなったかというとこなんですけど、
あ、知らない方がいいような気がするそういう話ってい
やいやいや、まあ、一応ね、うん、あの付き合うことになって、
あ、そうですか、
婚約まで行ったそうなんです。
あ、そうですか。
だけど本当に結婚はしなかったみたいなんですけど、
あ、でもそこまで行けばいい話です、はい、
で、あのこのシャローナさんはその後ですね、カリフォルニアで不動産業に就くんです。これ、
うん、
で大成功するらしいんですけど、
お、
その時もセールストークなのかどうかちょっとわからないですけど、ザ・ナックのマイ・シャローナのシャローナは私ですっていうのをよく言ってたそうです。
絶対言いたい言っていいですしね、
はい、なんか若い頃はあのマイ・シャローナのシャローナなのっていうのがもうすごい言われてて、
うん、
嫌だったっぽいんですけど、
あ、
もう後年はやはりもうそういう形で、あのシャローナですっていうのをすごく言ってたみたいで、うん、まあでもすごくそれはそれでね、うん、そのなんか思い出を大切にしてるというか、
ね、大ヒット曲ですしね、
はい、まあいい話だなと思ってはいるんですけどね、うん、6月の名曲、時代を飾った一曲、ザ・ナック、マイ・シャローナ。ザ・ナックでマイ・シャローナでした。
やっぱりかっこいいですね、
うん、いや文句なしにかっこいいと思う曲
全部イントロも、うん、サビも感想も、うん、全部かっこいいんですよね。
そうね、だからもうドラムのね、リフから始まってベースが入ってきてとかね、うん、ギターがでまたあのボーカルがねなんていうの唾が飛ぶんじゃないかっていうぐらいこう力こもって歌ってる感じがね、うん、またすごいパワーを感じるんですけどね、うん、
名曲ですね。
はい、
この一曲を聴いてください。この一時代を飾った一曲、6月の名曲です。今回私がご紹介するのはあのシンディ・ローパーさんの大ヒット曲、タイムアフタータイムです。
はい、
84年6月の大ヒット曲です。シンディ・ローパーさんといえばご存知の方も多いと思いますが、幼い頃に両親の離婚、問題児と言われたり、様々な仕事や困難な状況を経験、声が出なくなる病気に見舞われたりなどなどなどなど、様々な逆境に置かれても前を向いて歌手の道をひたすら歩んできたというのを私は読ませていただいて、すっごい方なんだなという印象を持ってるんですが、そんな苦労が実るんですね。84年グラミー賞最優秀新人賞、そしてデビュー曲とその次の曲、またその次の曲を全米トップ3に入れたという、これは女性歌手として初、そしてその次の曲もベスト10入り、ロック史上唯一デビューから4曲がトップ10に輝いた史上唯一の歌手なんですね、
うん、すごいね。
そんなシンディさんのたくさんの曲の中で私の一番好きな曲を聴いてください。いろいろなことを乗り越えてきたシンディさんの思いがあふれた名曲だと思います。シンディ・ローパー、タイムアフタータイム。シンディ・ローパーさんでタイムアフタータイムでした。
はい、いや名曲ね。
そうですね、
うん、またうん、新日化っていうのがね、すごくこういいよね、嬉しいよね。
ね、日の丸を、うん、この国旗を体に巻いて歌ってくださっているシーンとかもね、うん、映像に上がってたりとか、もういろいろなことが日本があると必ずこう ね思いを寄せてくださって、うん、行動もしてくださるという、うん、素晴らしい方ですね。I love you 合ってるのかな、それで。あれが Thank you very much シンディ・ローパーさんでタイムアフタータイムでした。この一曲を聴いてください。この一、6月の名曲でした。すべては完璧なライブのために、すべては大きな感動のために、新しいライブシーンを目指して、 渋谷クラブクロール、ロックラッシュレディオ。続いては田中アート。
俺にも言わせろ。
田中アートさんです。こんばんにゃ。
こんばんは。こんばんみ、
はいはい、
いや考えちゃった
そう、ワンと言った時はみなんですね。
そうね、あ、そう来たのね、
はい、
という、
ね、はい、こんばんにゃ、猫、ワン、犬、み、蛇、
はい、
じゃあ6月に入りました、
うん、
6月最初もこのコーナーから行ってみましょう。
田中とのアーティストピックアップ。
一組のアーティストを取り上げてお送りするアーティストピックアップ。今回はマイケル・ジャクソンさんです。
はい、
マイケルさんの誕生日？いえ違います、
うん、
なぜかというとマイケル・ジャクソンさんの映画が、新作が公開されるんです。すでにイギリスやアメリカでは公開され、大きな話題になっているんですが、その日本での公開がいよいよ来週金曜日12日からと、もう6日後に迫りました。
はい、
そこで今日のアーティストピックアップは、マイケル・ジャクソンさんのもう多くの大ヒット曲の中から、この映画の中でも見られるというか聴ける曲の中から、私たち3人が1人1曲、悩みに悩んで選曲した曲をお送りしようと思います。
はい、
それではまず武見さんどうぞ。
はい、私はジャクソン5、
うん、
はい、マイケルの原点かなと思いますので、ジャクソン5時代の I want you back を、はい、聞いてもらおうかなと思います。
どうしよう、もうすでにイントロが流れてダダダダンって、
まあ、確かにね、モータウンレコードと契約後初のシングル曲ということでね、1969年のリリース、グループのメジャーデビュー作と言ってもいいんじゃないですかね。10歳のマイケル・ジャクソンがボーカル担当ということで、全米チャート1位を獲得。まあやっぱ天才だなと思いますね。聞いてください、ジャクソン5で I want you back。ジャクソン5 I want you back でした、
うん、これが兄弟っていうのがいいんですよね。日本だとハニーシックスさんかな兄弟
フィンガー5ですよそこは、
うん、でも40年もう50年近く兄弟で、
あ、まあ確かにね、
やっていらっしゃるので、うん、まあまあまあ、しかも現役ですからね、
はいはい、
素晴らしい、
兄弟でできるってすごいですね、
うん、
改めていいですねジャクソン5
すごいですね、
ね、うん、アーティストピックアップ、今回はマイケル・ジャクソンさんです。続いては私です。私はですね、マイケルさんの特集でこの曲かけないとダメでしょうという何曲もあるヒット曲の中から、特にもうこれかけなきゃダメでしょうという曲を選びました、
うん、
今回の公開される映画の中でもほぼメインになっている曲なんですけれども、ギターのカッティングもかっこいいんですよね、うん、ビリー・ジーン。 マイケル・ジャクソンさんでビリー・ジーンでした。
はい、いや、いいよね。
かっこいいですね。
ミュージックビデオもね、かっこいいよね。
そう、確かに、いろんな国のコスプレをされた方がいて、結構日本のこの日の丸の鉢巻き、はい、目立ってるんですよね。うんうん、ロックラッシュレディオ、田中と俺にも言わせろ、アーティストピックアップ。今回は来週12日日本でも映画マイケルが公開されるということで、マイケル・ジャクソンをピックアップしてお送りしています。続いては田中さんです。
はい、もう完全にマイケル・ジャクソンがみんな知って有名になってガッてきて、しばらく止まってる感じになって、どんな風に出てくるかなと思った時に出てきたこの曲ですかね、
うん、
はい、バッドって曲ですけど、これあれですね、最初プリンスとデュエット曲だったんですよね。でプリンスが歌詞のちょっと変な歌詞なんですけど、うん、それをマイケルに歌うのも、マイケルが自分に歌うのも嫌だからやらないって断ったんです。でこの曲は一人で歌ったんですね。
あ、そうなんですか。
はい、そうなんですよ。その曲をかけたいと思います。
はい、
では聴いてください。マイケル・ジャクソンでバッド。マイケル・ジャクソンでバッドでした、
はい、
3曲とも名曲でした。さてさて、今日のアーティストピックアップはマイケル・ジャクソンさんを描いた映画マイケルが来週日本でも公開されるということで、マイケル・ジャクソンさんを取り上げてお送りしてきました。この映画、配給会社によりますと、見どころは何といっても圧倒的なライブシーンだそうです。日本でも大ヒットしたボヘミアン・ラプソディを作った制作人による迫力のカメラワーク。そしてこの映画でマイケルさんを演じるのは、マイケルさんの実の甥、2年間のトレーニングを積み重ねたジャファー・ジャクソンさんの圧巻のパフォーマンスが見どころだということですよ。日本に先駆けて公開されているアメリカでは大ヒットとなっているそうですので、日本でも多くのファンの関心を集めそうですね。アーティストピックアップ、今週はマイケル・ジャクソンさんでした。続いては田中と心に響いた一曲です。4月5月とお送りしてきました、心に響いた一曲第2弾リスナップ、やり直さないで移動する。お、今月も、押してくださるんですね。
はい、
そうしたいと思います。パワープレイしますね。
そうですね。
ワンクールいっちゃうね。
もうゲストでも来てくれたので、
そうですね。
そうですね。3ヶ月ぐらいは当たり前じゃないでしょうか。
そうですね。
はい、
でまたいいんですね。うん、曲も、
素晴らしいです。
ケイズドリームさんの近くにあるミニストップがあった時のことを歌っていて、今もうなくて。
ないですね。
ね、内容的には改めてどんな感じなんでしたっけ？
はい、結構日常的な話ですかね、うん、その当時 そのちょうどケイズドリームが30周年の時に久々に復活して出てもらったんですけども、それをいろいろ考えて、当時いた頃の ことを書いてくれたのかなとは俺は思いますね、
うん、今は活動を休止していて、そのブランクがある中、当時の20年くらい前かな、30年のことを思って書いたしっていうことなんですよね、
う
ん、
そうそうですね、
うん、それでは今月も4回くらい聞けるのかな、
はい、
その一体使っちゃいましょうか、
はい、使っちゃいましょうはい、それでは聞いてください。リスナップでやり直さないで意図をする。
タッチマイソウルボリューム2からリスナップ やり直さないで移動するでした。
はい、
約13年ぶりの新曲ということなので、もうそれくらい経つということなんですね。いや、昔からこう包まれるような優しい歌が多い、
そう ね、
リスナップ健在ですね、
はい、
活動休止とか全然感じない、ブランク感じないですね。
本当ですね、
うん、CD ってゲットできるんですよね。
はい、そうですね。
まだ普通に
CD というかあれですね、サブスクとかあれですね、うん、
あ、配信もされてる、はい、
配信です。配信がメインですね、
うん、皆さんぜひぜひゲットしてください。田中アトさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
お願いします。